627回目、今日の室内気温が13度ということで、ちょっと低いかなという感じはしますけど、
ヒヤッとしますね。
まあ、ただ、はい、湿度が高いせいか、そこまで数字的には、数字的に寒いはずなんですけど、まあ、そこまで寒くないかなとか思ってるんですけど、外は今、大雨というか、先ほどまでかなり雨が降ってまして、僕、車でいつも自宅からここまで来るんですけど、結構ワイパーがこうガッガッガッガッガッガッと動いてまして、
なるほど、
あれ、雨の日になると不思議なんですけど、周りの車のスピードがね、まあ、僕測ってないんですけど、なんとなく自分の感じではね、スピードが速くなってる気がして、もしかしたらなんかワイパーの速度とこう人間のこうアクセル踏むタイミングっていうのがなんかちょっとこう合ってるというか、
共鳴する、
ちょっとねドキドキっとするんですよ。運転する人だったらちょっと分かるかもしれないんですけど、気をつけてください、雨の日は、
ね、リズムは共鳴しますのでね、は
い、視界良くないですし、
あくびも映りますけども、
できるだけ前照灯をつけてね、
はい、
事故を少なくしてほしいなと、
リズムに乗っ取らないようにしましょう、
はい、まあ、歩行者優先でお願いいたします、はい、まあ、そんな我々の1週間の動きなんですけど、実は私ですね、今、うん、これ電熱ベスト着てるんですけど、
僕もそれプレゼントされましたですね、はい、時々使っております。
去年の末から、
はい、
今年にかけて、まあ、冬大活躍してるんですけど、これ実は僕の今着てる電熱ベスト、これよっちゃんのなんですよ。
ああ、そういや、ちょっと違う、ちょっと小さいかな、
小さいです。
なるほど、
M サイズというか、はいはい、女性用の M サイズなんで、
まあ、てっぺーとこからプレゼントで、
はい、
私とよっちゃんが電熱セットもらった、セットでね、
ベストをね。
それでなぜそのよっちゃんのまた回収してきとるのか、はい、ということですよね。
まあ、単純な理由で、
そうか、
潰れまして、
なんとなく分かった、
はい、う
ん、
僕の買ったやつが潰れまして、まあ、はかない命やったなと。
わ、
はい、昨年のね12月11日ぐらいに買って、
調子を言っとったのにな。
収録してるのが1月23日なんで、まあ1ヶ月
持ったという、
1ヶ月数日ぐらい、まあ、買ったのが12月11日やから、そこから多分届くんに3、4日かかったんで、まあ、実質1ヶ月で潰れまして、
なんと。
で、まあ、僕もね YouTube のチャンネルで電熱ベストいいよいいよといろいろ皆さんに、
ね、
まあ、自費で買ったんで、まあ、宣伝してもいいかなということで言っておりまして、まあ、
その時は良かったね、
はい。でまあ、ちょっとどんな感じで潰れたかとかね、まあ、もし電熱ベスト買う人がいたらちょっと興味あるかなっていうことで、ちょっと今話させていただこうかなと思って、
あ、
まあ、というのもですね、数日1週間ぐらい前からですかね、なんか頻繁に電熱ベストのこの電源がね、電源長押ししないとこれ基本的には電源落ちないんですけど、それしてないのに、勝手にこの左胸にあるこの電熱ベストのボタンがですね、消えるんですよね。
消える方
が、これ要するに赤と白と青っていうのがですね、つくんですよ。うん、で、それついてるときは首元と背中があったかくなってるんですけど、それが勝手にボタンを押しないのに消えるっていうのが結構しょっちゅうあって、で、僕がですね、てっきりこのベストの中の、まあ、自動制御装置みたいなのが働いて、なんか サーモスタットっていうんですか、働いて、まあ、自動的にこの温度が上がったら消えてるんかなとずっと思ってたんですけど、そしたら昨日か2日ぐらい前から、本格的につかなくなって、
もうこれは押しても、
押してもつかなくなって、で、たまにつくんですよ。
それ、どういう時につくの？勝手につくの？
左ポケットにモバイルバッテリーに入れて、で USB ケーブルでベストとバッテリーつないでるんですけど、そのモバイルバッテリーがちょっと位置変わったら ついて、あ、またついた。
位置っていうのはその
モバイルバッテリーの位置です。位置がちょっと中でだから動くんですよ。別のモバイルバッテリーですからね。で、それがちょっと動いたら、またボタンを長押ししたら電源ついて、あ、ついたわと思って一瞬目離したらまた消えるっていう、そういうことが続いてて、まあ、結局のところこのベストから伸びてる USB のケーブルとおそらくモバイルバッテリーの接触がおかしくなって、まあ、ついたりつかなかったりっていうのが1週間2週間前から続いて、で昨日ぐらいにもう完全につかなくなった、五輪中を迎えた、まあ、要するに断線したっていうことですよね。まあ、
断線状態に陥った、
はい、それで、あ、これはまあ、3000円4000円ぐらいやったからええかと思ったんですよ。まあ、1ヶ月言うたら暖房費考えたらまあトントンかなとか勝手に自分でねまあ人間って勝手なもんでね、そういう時は自分に都合のいいように考えるもんなんですけど、で、まあ、それで今日実は本局来て、まあ、よっちゃんのベストを借りて今放送してるんですけど、これが実は後日談がございまして、まあ、後日談というかもう1時間ぐらい前の話なんですけど、僕の妻から電話がございまして、
なんか言うてきた、
てっぺーくん返金してくれるってっていう、
あ、そう、
まあ、正確に言うと LINE で メールが来て、LINE でメッセージに僕に来て、僕は電話かけ直したんですけど、つぐみの方にね。それで話聞いてたら、ちょっとそのメモがあるんですけど、メモ見ながら話してるんですけど、あのこれ Amazon で買ったんですよね。
おぉ、Amazon.com。
はい。まあ、それまた Amazon でいろいろね、今朝トラブルあったんですけど、またそれはよっちゃんと僕の間なんで省略します。まあ、機会があって話しますわ。で、それ Amazon で購入して、で、まあ、Amazon で買ってお金払ったんですよね。で、それをつぐみがどうもその Amazon のカスタマーセンターに、問い合わせたらしいです。
こういう。
買ったばっかりやのに。
なんじゃこれ
電源つかなくなった。いや、なんじゃこれやって、多分普通に電源つかなくなったけど、これどうなってるんかなみたいな話をしたら、もう早かったらしいですよ。すぐに、返金、返品、手続きに移りますと。
返品っていうのはどういうこと？
だから返品やん。あなたの持ってる、じゃもうそのこんなん、リスナーさんみんな分かってるから、あんま説明したくないんですけど、
俺は分から
ん。潰れた電熱ベストを、着払いで送ってくれと。
ああ、そういうことか。
で、送ったら、あなたのクレジットカードに返金しますから、っていうことをですね、もうアマゾンからもうすぐだったらしいです。もうすぐ電話かかってきて、で、まあ、どういう手続きかっていうと、まあ、郵便らしいんですけど、まあ、郵便ね、昔郵政、郵便ね。郵便に、なんか、アマゾンで購入した商品の返品専用集荷っていうのがあるらしいんですよ。
要返品がねな。
返品が。要するにもうアマゾンともう郵便は多分ある程度の包括的な契約してて、まあ、一定の仕事を割り振るから、返品も多分アマゾンからね、郵便の方にちょっと手伝ってくれやっていうことを多分言ってるんで、そういう契約があったんで、そういう返品専用集荷っていう窓口があって、で、その人が、まあ、ご自宅まで、電熱ベストを受け取りに行くから、
なるほど、
もうそのスタッフの人に渡してくれたら、もうそれで相手払い の返品しますんでっていうの でお客さんのクレジットカードにお金も返しますからっていうことで、まあ、言うたら消費者からしたら一番いいパターンと言いますか、僕はまさか返金あるとは思ってなかったんでびっくりしまして、はい、まあ、そういうことで、とりあえず、まあこちら側としては、消費者側としては、丸く収まりました。
なるほど。まあ、しかし、故障したということは、これ事実で。
事実です。
しかも短期間で。
1ヶ月以内です。
まあ、しかも単純な断線というような、こちら判断してるんですけど。
まあ、購入した当時から、あ、もうこの線は、多分近いうちに断線するなっていうのはもう分かってたんですよ。
へ
え。いや、それぐらい、もう言うたら、髪の毛ぐらいの細さの線なんで、ちょっとこれ言い過ぎですけど、
いやいや、
まあ、みたいな、ストローぐらいにしとこうか。最近ストローも
な、太いか。
なくなってきて、まあ、タピオカストローよりかは太くない。
いや、もっと細いわ。
はい。それぐらいのもんなんで、まあ、多分これは近いうちに、まあ、何かトラブル起こるなと思ったら、まあ、意外と早く。
なるほど。
まあ、言うても、スキー使ったりとか、まあまあしてましたよね、僕ね、長野行って。
そうね。
まあまあ動いてましたね。まあまあこれぐらいかなと思って、まあもうこれはこれでいいかなと思ってたら、さっき言ったような感じで、まあ返金になったということなんで、まあ皆さん、アマゾンでの買い物も、まあそこまで悪くないかなというような感じもしてますし、まあこれはもう個人の判断なんですけど、まあ僕の場合は、とりあえずそういうことで、丸く収まりましたんで、はい、ご報告申し上げます。
なるほど。
はい、電熱ベスト買うときは注意してください。
ね、まあ買わんか買うか買うた場合はこういうこともありうるということですね。まあそれは個人の自由でしょう。
はい。はい、でね、まあ僕らの1週間の動き、
はいはい、
文雄君何かありますか？
いや、僕はですね、まあ相変わらず、外へ出歩くように努力してましたね。
いろいろボラボラしてますね。はい、どっか思うとこ行きましたか？
そうそうそう。まあこれも FM 千里の予告になるんですけど、今週の FM 千里でやるんですけども、
はいはい、
まあ最近僕商店街にちょっとついてましてですね、
はい、
先週はその三ツ矢商店街というね、大阪は淀川区ですけども、はい、
ね、
まあ、伝統的な
大黒堂さん、
そうですそうです、はい、106年創業の お菓子屋さんがあったり、はい、そこをまあボロボロして感動したんですけども、
そうです、ね、
今回はまあちょっと調子づいてですね、
はい、
もう少しまあ有名な中華大きな商店街行きたいなということで、
あ、
まあ阪神電車の野田駅から、JR の環状線の野田までの間やと思うんですけども、
はいはい、
実はその途中でも沈没して最後の JR まで行けなかったんですけどね、野田新橋筋商店街というね、そういう有名な商店街があるんですよね。
僕は知らないですね。
うん、野田阪神の商店街言うたらいいのかな、はい、ここ散歩の商店街があるらしいです。
すごい。
からその中でもまあ一番大きいと 言われてるところへ行ってきたんですよ。新橋筋
商店
街、ね。これがまた非常にやっぱり、商店街というのは、まあ本当、僕らの世代がそういうところで大きなったから思うかもわかりませんけど、うん、やっぱりスーパーとかですね、うん、そういうところにないような情緒もあれば、商品の多様性があり、
あいいね、
まあ人との関係がね、非常に面白いということ、まあ、
今の世の中のね、はい、流れですよね、多様性っていう。
そういうことですね。そういう意味で今の世の中が不足しているような商取引というか、はい、経済取引みたいなものが目の前で具体的に行われている場所として、難しいといいなと思ったんですよね。
大阪市内のね。
まあ、その中で、はい、まあ、一番気に入りましたのはですね、カメラ屋さんがありましてね。
大好きカメラ屋さん。
僕はまあ、カメラ屋さんがあったら、どんな小さいカメラ屋さんでも入っていくんですけど、
ね、カメラ屋と布団屋と本屋があったらいいですね。
そうですね。
布団屋も。時計屋も入れ
てもらう。時計屋もそうですね。まあ、それぐらいがあったら、必ず、はい、そこで、沈没するということで、
あ、なるほど、
ね、大きなカメラ屋さんがありました。
いいですね。
これ、新橋カメラというね。
なんかちょっとこう、老舗っぽい感じの。
よろしいですね。ね、老舗70年ぐらい売ってはったかな、創業でね。だからまあ戦後始めはったんでしょうね。
頑張りはった。
そうなんですよね。はい、そこの店があって。で、
新橋カメラ。
新橋カメラが、これがね、まあ、皆さん一遍、行ってほしいなという。
そうなんですか。
ものすごいおもろい店でした。まあ、僕にとってはもう、あそこに住みたいなっていうか、いつ来たいなというぐらいのね。
まあ、嫌がられますけどね。
まあまあ、もちろん嫌がられると思う。まあ、しかし、このおっさんもね、
はい、ちょっと変な感じで。
まあ、まあ、僕と同じようなタイプの人でね、金津さんという名前の人なんですよ。
なんかこう、縁起のいい名
前、ね。近いという大津の通と書いてですね、宮古地というか、大津の通や、京都の塔やね。金津さんという方、
珍しい名前
で、ものすごいいい感じの恰幅のある人でね、
ちょっとカメラメーカーみたいな、ライツみたいなね、な、
金津ライツ、なるほどな、金津な、よく似てるね、うん、まあ、はい、それは勝手にも言うてね、はい、この人と、まあ、気が合うタイムか、はい、まあ、生まれて初めて会ったんですけどね、
はい、まあ、それは、あ、金津さんと生まれて初めて会った
んだ、そう、はい、で、新橋カメラ中も今まで、前は通ったかもしれないけど、入ったことなかった。
なんかね、俺ね、実は聞いたことあんねん、
新橋カメラ、
そうか、ね、なんでやろな、
まあ、どっかで、
有名なんかもしれない、
ね。超有名なカメラさんですよ。まあ、一遍その内容についてはね、はい、まあまあ FM 仙台さんでこれから話しますので詳しくは申し上げませんが、
今週の土曜日ですね、
はい、興味がある方がなあったらですね、はい、一遍 の商店街の
ね、
新橋カメラさんを覗かはったら、はい、まあ、おそらくあこであのカメラ屋さんを見てね、
はい、
びっくりせん人があったらね、それはちょっとおかしいして
ると思います。まあ、日本一というか、まあ、世界で一つ、
まあ、まあまあそうです
よ、ね、オンリーワン、
オンリーワンですよ、はい、オンリーワンインザワールドっていうんですか、言い方は間違ってるか
も。なんで英語で言うたんや、前は。
まあまあ、その方が迫力あるでしょ。ちょっと、ね、ものすごいカメラ屋さんです。
は
い、
あ、わかりました。
ぜひともここは一遍またね、
新橋カメラね、
はい、行っていただきたいなと思っております。
皆さんまた FM 千里は1月の25日土曜日の朝の10時から。
おそらく東京にもないし、はい、九州にもないでしょうし、はい、名古屋にもない、スイスにもないと思います。
え、ちょっと待って、その時の話は25日土曜日に話してくれんの？
あ、やります、やります。
じゃあ皆さん25日土曜日の朝10時から FM 千里、
はいはい。まあ、忘れることはないと思います。
聞いてください。
は
い
は
い、
それともう一つあったのは、
はい、
この商店街の入り口のところにね、うなぎ屋さんがあったんですよね。
はい、いいじゃないですか、
うなぎ屋さん。このうなぎ屋さんはね、40年ぐらい前に一遍僕ちょっと前通ったことを覚え出した。
ここはもう初めてじゃなかった。
ここはね、入り口のところまではちょっと入ったんでしょうね。はい、うん、このうなぎ屋さんのね、
はい、
まあその焼きスタイルというか、まあ味はまだね、昨日買ったんですけど、ですけど、まだ食べてません。
一応買いましたか。
2000円ぐらいのやつ、一番小さいやつをね。
ええやつやないですか。
いやいや、もうみんな3000円ぐらいしてるんですよ。
ちょっと僕らではお金出せない。
まあまあ、ね、嫁はんと2人やったら、まあこれぐらいかいなと思って買ったんですけど、
はい、もうちょい出した
らよ。いやいやいや、まあ、一番小さいの買ったんですけど ね、そのもう炭で焼いたんですよね。
あ、いいですね。
備長炭っていうんですか、長さが50センチぐらいあったかな。
そんな長い、うなぎより長い。
うなぎより長い。それがずらーっと焼き場合と変な言い方やけど ね。そんなのずらーっと細長い店の中に、川重さん言ったと思うんですけど、
ガスじゃなくて
便長炭で、それでその中
遠赤外線、
まあ、そういうことでしょうね。
知ってることは言いました。
まあ、そう言われてますが、はい、それでそのまたそのうなぎをダーッとね、両方、はい、鉄串で刺したうなぎがね、
はい、
のれみたいなところをこうふわふわしながら、まあ、焼いたやつをドバーンと、これまたね、
タレにつ
けてね、もうごっつたらいみたいなタレがあるんですよ。
秘伝のタレですね。
そうですね。
ほんで
それでまあね、写真撮らせてもらいまして、
はい、
インスタグラムには紹介しようと思ってるんですが、
わかりました。
まあ、その時もやっぱり買わんとね、ただ単に写真撮るだけでは
ない
のなんてということで、まあ、こうたからか、あるいは買わんかっても OK かもしれませんけど、その、まあ、ご主人さん、ごつ理解のある方で、
うん、
写真撮ってもいいですか、あ、中、どうぞ入ってもいいけども、
はい、
こけるようにしてくださいよって言わはったんですよね。
ほうほうほう。
何が、俺の、 81やけど、まだこけへん
わけ。バカにすんなと。
うん、まあまあ、そう。バカにすんなって言ってませんけど、それなんでやっていうことで分かりました。その床がね、
床が。
もうね、それが70年か80年か知りませんけども、うなぎの油が染み込んで、
なるほど、ね。
もうこってりとしてね。
まあ、ワックスみたいなも
んですよ、ね。まあ、そういうことです。おっちゃんはその間をね、舞姫みたいに、ふわーふわーっと歩いてはるんで、僕なんかちょこちょこっと1ミリぐらいこうあるから、滑りのとこがあって。
羽生結弦みたいな感じでね。
まあまあ、そう。
スケートのね。
あの人がね、あのうなぎ焼いてるみたいなもんですよ。はい、ひゃーっていう感じでやってはったんですよ、ね。
そんな滑った？
まあ、だから僕も1ミリ1ミリ行ってましたから、滑らんかったんですよ、ね。はい、
あ、そう、よっちゃん大丈夫やった？
よっちゃんは中入らんと、外に待ってました。
なるほどね。
で、その壺がおもろかったんが、
おうおう、
これ、えらい壺のドローっとしたタレでね、それを5匹ぐらいをダバーン、ダバーンとつけはるんですけども、
お
う
お
う、これ何年ぐらいもんですか？言ったら70年やーって、70年もうね、ずっと火炎筒でやっとんやー、言うて、うなぎ屋さんも最近どうですか？言うたらね、しんどいですか？おまあおかげさんでな、他が見てたらみんなやめよったからな。俺とか、あの、やめへんからな。で、しかも炭焼きでこの70年タレでな。もうこの辺、もう、評判もいいから、なんか全然大丈夫やでって言って
た。まあ、それこそ他府県からやってきたりとかね。
まあ、そう、買い物来はるんで
しょ
う、
ね。地元の方以外の方も。
まあまあ、そういうような、まあ、デパートにもないね。
オンリーワン。
まあ、スーパーにもない、そのカメラ屋さんといい、このうなぎ屋さんといい、やっぱり商店街中はまだ他にもいっぱい思うとこあったんですけどね。ね、幽霊横丁中があったりしましてね。
それまた違う意味で面白い。
まあ、これも都市伝説でしょうね。
あ、
まあそんなところも含めてやりますけども、まあ皆さん商店街本当におもろいですから、近所にあったら大事にしてもらいたいし、
ね、
あのやっぱり買い物こういうとこでしながらね、まあ新橋カメラの金さんやないんですけど、会話が進んで、なんで僕半分しか行けんかった言うたら、ここで定着してしもて、もう時間がなくなって家帰らなあかん時間になったんで、あと半分はできなかったんですよ、ね、
なるほどね、分かりました。
まあ、いっぺんよかったらですね、野田新橋筋商店街やったと思いますけども、
はい、
お行きになってみたらですね、はい、新しい世界が ね、
そうですね、
皆さんの前にこんなんやったん、大阪でこんなんやったんや、はい、っていうようなことがあって、より大阪を愛する心が、ね、
ま
あ、
またこれからの ね、 ね、未来の大阪の姿にもつながるかもしれないです
ね。こうなるべきやと思うし、こうならんとあかんと思います ね、 すね、
は
い、
皆さんまたよかったら、詳細は1月25日土曜日朝10時から、
はい、よかったら
FM 千里、
ね、
インターネットで聞けますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
いや、ありがとうございました、
はい、まあ、他にもいろいろあるんですけど、
まあ、まあこれぐらいにしときましょう、
はい、まあ、まあこの後も続きますので
、はい、そういうことです。先は長い、はい、
あ、ちなみにですね、ちょっとこれ先に告知してますけど、このよっちゃんの健康レシピの後に、日本橋南波南ボラボラしますけど、こちら実はね、僕は YouTube で、
うん、
あのダイジェストでスライドショー公開しましたので、ぜひ皆さん
ペラペラって見られるやつ、
まあ、あのラジオ聞いてからでもいいですし、はいはい、あの YouTube 見てからでもいいんですけど、
まさか
の
おっさん出してへんやろ
な、あの出してないと思いますけど、はい、家族ラジオ JOBBB チャンネルっていうの実は以前ありまして、ずっともう休眠してたチャンネルがございまして、うんうんうん、そちら利用いたしまして、うん、今回の大阪日本橋南波南ボラボラの、まあ、簡単なスライドショー、うん、
なるほど、
作りましたんで、
なるほど、
あの皆さんがご覧になっているページの下の方にリンク貼っておきますので、
う
ん、
なるほどなるほど、
またそちらも見てほしいなと思います。
インスタでもちょっとやってみようと思ってます。
あ、わかりました。まあ、
精密なこの図柄を楽しんでもらいます、うん、これは、はい。